噂の現場
なんなんだよ。
で
今テレビでやってるけど。
せーの、
メガネとコデブ。
はい、どうも、メガネとコデブのメガネです。もう一人この方です。
こんばんは、新垣梨沙です。
来ましたよ、新垣梨沙ちゃん。もうなんか20代なんですね。びっくりしましたね。
何歳なの？
22とか20代とか言ってましたけど ね
あんな入った時はどうしようかと思った
そう、ねえ、まあ、かわいい可愛らしい、
ちょっとモーニング娘。
ね、モーニング娘ですよ。モーニング娘の、
あの前歯が出てるリス系のね、
はい、可愛らしい、うん、制服が可愛かったです。制服姿が
リス系ということで、
ちょっと早いっす。
なんだ、なんかがあるんだ。
普通のフリートークしましたよ。今ちなみに今噂の現場って言ったのは、
今今日映画のコーナーなんだから普通に始めていいじゃない。
ちょっとぐらい普通の雑談させてもらってもいいじゃないですか。
いやいや、
雑のダウン、雑のダウン。
このコーナーはだってさ、最初からそれいかないと。お前
ダメですか。
まだ後半へ続くようになっちゃうから。
話が長くなってしまってる
で、お前のモノマネをしてる俺のモノマネしなくていいんで。だから噂の現場で今やってるから。
今あの TBS 系の、あの
TBS、
あの噂の東京マガジンっていう、あのこれ結構昔からやられてる番組ですよね。
ドクタードリトル？
ドクタードリトルじゃないです。あのなんかあのアゴシャクレーターブラックジャック俳優みたいな、なんか
おとっとっとデコッパチとね、デコッパチのね、
なんか
女優さんと。
横から見ると靴べらみたいな顔してますけどね、あの
自分たちで言ってたもん。だってシャクレとデコッパチがドラマやっちゃってるって。自分たちで
言ってた。あれしかも漫画原作なんですよね、あれ。あれも
漫画原作らしいよ。漫画原作見たら全然違かったよ、似てなかったよ。
本当ですか？ジンみたいな感じでした。
ジン
の漫画なの。
難しいだろあれは。本当に
ハゲ上がった親父じゃないかっていう。
しょうがないじゃん。それで綾瀬はるかちゃんと、
綾瀬はるかちゃんと、あれはね、話題作りだっていう噂もありますからね。映画の
ちょっと難しいんだよ、
ね、映画のね、そこについて映画にするってこう滑り込んでいく。
いやいや、そんな裏情報言わなくていいんだよ、裏のその流れとかを。でも綾瀬はるかちゃんはなんだろうな、
インしてみる、
もういい加減に男、そういう男性関係の話とかも解禁っていうか、なんか普通にさらっと言ってほしいよね、あのぐらいの年なら。
サチウス顔だからそういうの出ちゃう、発酵顔、発酵顔、
なんか天然系で売ってるのかな、そういう、まあ天然なんだろうけど。
でもあの広島出身ですから、言葉はなんかちょっとあるらしいですよ、実は。なんか
ジャケ
汚い噂もありますけど。
もう少しこう、インしてみるの、
インしてみるの舞台挨拶出た時に、うん、あの胸の上からチューブトップ、じゃあのチューブトップじゃなくてワンピース着てたんですけど、
ワンピース
胸のその、あの乳首から上はシースルーだったんですよ、生地が。
で乳首から上っておかしいだよ。
乳首から上って何ていうんですか、この胸骨の
ちょうどその辺から、
その辺から上がシースルーで、下が黒いワンピースだったんですよ、つながってる、うん、でお辞儀した時にもうすごい、もう
寄せて
とろけるようなおっぱいが。
それをどこで見たんだよ。
スポーツ新聞です。
もうそれをまたスポーツ新聞書くんだろ。
そうです。
そこが
シースルー衣装でセクシーにドキッとか、なんかドキがなんか
してみる、
してみるとか
見てみるとか、
インしてみる、
わけわかんない。
まあインしてみるね、見に行かなくてよかったですよね。
見に、まあまあ見てないから何とも言えないんですよこれは。
で今日はですね、あのあ、また言うの忘れました。今日また川崎くんが不在でございます。
もう当分不在です
ね。じゃあ今日映画のコーナーなんで何回も言いますけれども、
はいはい、
映画のじゃあタイトルお願いします。
はい、キネマとコデブ。イエーイじゃないんだ
よ。ちょっと今テレビなんですけど、翔平さんの
メガネ
上に上げてましたよ。
デコデコデコリーンみたいになってますね。
翔平さんすごい肌が敏感らしくて、シャンプー自分の好きな、あの使ってるシャンプー以外でやると赤いボツボツ出ちゃうらしいですよ、痒くなって。
どうでもいい情報だし映画の関係ねえし、何も
関係ない。
本当にまあ本当に怖い話かもしれないですけど、
はい、そういうね、
別なシャンプーを使った時の
ね、まあ、そういうね話題もちょっとやりつつもパッパッパっていかないと、今回もだってあのオムニバスなんで、もういろいろ話す内容いっぱいありますもん。
そんなない、長さは普通と同じだから別に。
はい、じゃあ映画のじゃあタイトルを言わせていただきます。今回キネマとコデブのね第8回課題映画でございます。メガネとコデブがですね、映画を見に行きまして、ああでもないこうでもないと、
そういう
こいつが
コーナー説明ね、
これが良かったと、
あれが良かった、あれが悪かった、あれが良かった、
カリナが脱いだと
脱いでる、まずカリナが出てないですから。カリナが出てるのはグータンヌーボー。
この本当にあった怖い話のツイッターアカウントの人がカリナが出てないですがよろしくお願いしますっていう、あの
本当に見たよもうそれは。
来てましたからね。
来たよ。
じゃあ今日の第1回の課題映画が劇場版本当にあった怖い話 3D と。
あれそうなんだ。
はい。あれそれ初見初めて知りました。いやいや
劇場版ポケットモンスターかと思った。
違います。
違うんだ。
劇場版本当にあった怖い話 3D なんですけれども、うん、1,2,3,4,5 個のオムニバスの、
そうオムニバス、
ね、作品でございます。廃工場という作品と心霊スポット、うん、誰かいる、
はい、
死の土壌、うん、そして視線という、
ほうほうほう、
この5つの作品で構成されている
、うん、実際こうなんか応募してくる、
なんか投稿されたやつを元に作ったみたいな感じですよね、う
ん、少しまあいろいろあるんだけどね、
はい、うん、その作品なんですけれども、はいはい、じゃあ早速小出部さんにまずはあのポインティングしていただきましょうか。
ポインティングね、
はい、小出部さんがですね、
ポインティングシステム、
はい、ポインティングシステムで移籍したみたいな。
ポスティングねそれ、
はい、ポインティングで1から、
誰も入札してこなかった、
0か1からまあ最高5まで、
5までです
ね、5肉、小出部さんの
肉評価です、
ね、肉評価です、
はい、
それではあの小出部さんに評価していきましょう、はい、どうぞ
発表します。
はい、
エロ肉です。
ゼロ肉
よ
よゼロ肉、
ゼロ肉、
ちょもう一回
これ判定不能じゃないからね。
もう一回いきましょうか。
寝てないから、ね、
引き目に見て
もちろんですよ。これまでいろいろあのフォローしてもらったりですね、はい、あのお手柔らかにとか言われてますけども、
はい、
もうきっちりやりますよ。
きっちりそれ映画好きの小出部さんから見て、うん、ちょっともう一回言ってもいいですか。
何のエコ評価もエコ引きもない、はい、エコ引きもない、エコ評価ってなん
で、エコ評価、もう一回言ってもらっていいですか、うん、はい、お願いします。
変わるかもしれない、
はい、
ゼロ肉です。
嘘嘘、
おめでとうございます。
嘘、ごめんなさい
ごめんなさい、謝る必要ないんですよ。これは別に俺が自腹で金払って
見た結果
ですよ。何のあの足かせもない、足かせじゃねえよ、しがらみのない、
はいはい、
みんなの党としてね、
はい、
あの頑張って、
まずこう綺麗に考えた結果ゼロ肉だったと。ゼロ、
まあまあまあ、
こっからでじゃないですか。
こっからですよ話を。
そうですよ。
まあまあ適当に言ってるかもしれないじゃないですか。言ってまあ言ってないんだけど。
まあ聞きましょう。
事情があるわけ
です。いろいろ事情聞きましょう。うん、なんで、
ま、そうそうそう。ゼロ、まずね、俺ホラー映画ってあんまり見ないんですよ。
はいはいはい、
怖いから。
特にあの J ホラーとか見ないんじゃないですか。海外のやつ。
J ホラーも本当見に行かなかったよ。リング
の海外のやつとかだとホラーって言ってもゾンビ映画みたいなのありますからね。そうそう、結構
海外だとさ、あのゾンビが出てくるか勝手に人が死ぬかのどっちかなんだよね、うん、
あと部屋に閉じ込められるか。
ファイナルデッドコースターとかよくわかんない。はいはいはい、うん、
あの 3D ね、あれも、
うん、だから見ないんだけど、はい、まあこの機会に見て、
はいはいはい、
見ないんだけどまあ一通り見てるわけですよ。リング螺旋、
はい、あのビデオなりテレビなり、
う
ん、
そうそうそう、
ワウワウなり、
それでもうねぶっちゃけやり尽くされてるじゃん演出は。
はいはい、まあなんていうんですかね、
音楽とこう組み合わせる感じ、うん、
組み合わせ
こう「てってってってダッ!」みたいな、そういう感じ。
結局ホラーっていうか、まあ一言で言うとコラおじさん現象なんですよ。はっきり言って脅かすんですよね急にコラおじさん。
だからまあエンター娯楽としてのなんかこう怖がらせる、びっくりさせるっていう、
はいはい、
楽しませるとか、うん、泣かせるとかあるとすると、はいはい、怖がらせるの一つだと思うんだけど、あのこうなんか主人公が怖くなってさ、こう後ずさりするんだけど後ろにいますよっていうパターン、
うんうん、
これ何回も使われてたからね。またじゃん。分かってるよそれって。でもねそういうのを楽しんでる人もいたの、
はい、いやいや怖がってる方いらっしゃいましたよ、うん、あ、どうしましたどうしましたどうし
あなんだこれ。
今一番怖いことも来たんじゃないですか。
なかなか難しいね。
一番怖いこと
ちょっとバチが当たりそうになって ただ 3D っていうことで、はいはい、まあ、どこもやってなかったんでしょ日本映画では。
まあファイナルジェットコースターぐらいですよね。
まあまあで日本初っていうことで、まあやったのはいいんですけど、はい、おややや
おやややっていうことがありました。
あれまだいいのこれ、つけなくていいのまだ、あれ外してください。うんうん、分かった分かった、あこっからみたいな。
まあ、あのこれちょっとこれ映画のあのちょっとからくりっていうかあれがあり裏がありまして、全5作あるんですけど1作しか 3D の作品がないと。
それも最後にやるやつ、
最後にやると。でその最初の4作は 3D じゃなくて普通の映画だと。
そう、
でもそれはあの書いて、まあ、書いて、
ホームページにも書いてある。
書いてある。僕らがただ知らなかっただけ。
そうそうそう。
全部 3D だと思ってた。
ただそれをわざわざ言うこともないしね。
そうなんですよ。うん、もうニューハーフなのって別に言わなくても可愛ければ付き合ってるみたいな、うん、そういうことですよ、ね。
春菜愛ちゃん、
ね。春菜。
そういうことそういうこと。
なんかなんとか、まあ、なんとか佐藤
なん
と
か。なんか日本初っていうのを一つの大文句にして、はい、こう人を集めたかったんだろうけどね。
そうです。
無理やり、まあ、結構金もかかるらしいんだよね。だ
最近 3D の、うん、3D のテレビ出ましたって言っても対応の DVD プレイヤーがないと再生できませんみたいな、それに近いの感じですよね。
まあしょうがない、 3D 金かかるから、ほらハリーポッターもさ間に合わなかったみたいなさ、
あれ最終章なんで
3D だか 2D だか 4D だか分かんないけどっていうのと
思ってミノさん。
まあいいんだよ、ただやったから、
はい、うん、まあまあいい
とは思うけど、まあそれをまあ差し引いてもちょっと
ダメ、
映画としてちょっと無理でしょこれは。
映画として無理だった。
どうテレビで深夜やってても見ないと思うよ俺これ。
で五郎ちゃんがあの司会で7時台でやってた
それがテレビ版なんだよね、はい、それ7時半ぐらい8時ぐらいからやってたんだ
よね、はい、やってたらいました、う
ん、いや見てないもんその時のまず。あれでも小学生とか夢中になって見て
る、夢中になっています。だって怖い話好きですからね、うん、小学生は。
だ小学生とかいたよ、
いましたいました。メガネとコデブ、ちなみにこれ、5作ありますけれども、うん、1個ずつ、
あいいね、
見ていくと、まず、あ、廃工場、この
この5個の中では一番怖かったね、うん、怖いっていう感じがした、はいはいはい、っていうのはなんかだって実際ノブさんという先輩がまだ行方不明なんだ
そうなんですよ、
これが怖いんだよ。
あと僕が怖かったのが、うん、先輩の名前がノブさんっていうのが一番怖かったです、
ね、なんだそう
個人的に
だから本当にまだ行方不明だから、そうなんです、これは怖いでしょ。
あと一番なんかそのカメラの ところとかもなんか他に比べてちょっとからくりがあったんで怖いかなって思ったんですけどね、カメラのところ。
でもさ、あのノブさんがこれもう完全に言ってきましたけどネタバレしますから、ね、
言いましょう
本当に。
これでもびっくりすることにこれポッドキャストさ、10月30日今配信してるんですけど、昨日で多分大体のところ公開終わってます、
限定公開なのこれ。
はい。で DVD がすぐ出るんで。あ、
なるほどなるほど。
それで見てもらってレンタルとかしてね、見てもらって。
だからノブさん廃工場っていうオープニングのね、はい、掴みって結構大事だから。
大事ですよ。
だからまあ怖かったよこれは。
格安で廃工場をもらってバイク工場を開こうって言って、こんな格安でもらっていいんですか先輩って感
じ。何ビビってんだよみたいな感じでノブさんが
そうです、
まあいなくなっちゃうんだけど、
そうです、
そのいなくなるときに天井から首が伸び、手が伸びてくる、はいはい、あれは完全に想像にしか過ぎない見てないんだから、その生き残ってる生き残ってるっていうか死んでるかどうか分かんないですよ。でもその主人公の人しか話を聞いてないわけだから、
は
い、
でもなんか分かんないですよ、その後聞くとここは昔なんか
まあまあなんか
どうのこうので
とか焼けたとか
言ってる、その中で被害に途中まであった人が上から手が伸びてきてやられたから、
いやいやそれは絶対違う、それは説明不足ですよ。だから首をガッて掴まれるとこは想像なんだ
あれ振りかけでしかない、
あれはもうやっちゃダメですよ。だからそれでも最後そのノブさんは未だに行方不明、ここが怖いんで。
まあ、
いやもしかしてこの開業するのにビビっちゃって、はいはい、もう雲隠れしちゃったのかもしれないけど、いや
一番ビビってたのが、だって電話してる時もなんか、うん、 なんかちょっとビビってる感じありましたもんね、強気に見せておいて。
結構借金しちゃって、はい、ちょっと無理だなってビビっちゃっていなくなったかもしれないし、本当にね、
あの上から首掴まれてるっていうのは首が回んなくなるっていう意味のあのメタファー。
そんな部屋入ってねえだろそんなの。
これですか？じゃあ廃工場。
だから俺5個の中で一番怖いっていう、はい、まあ、そこだけだけど。
廃工場ってこれなんかちょっとこれもうちょっとこのストーリーさえ考えれば男2人だけ出ててなんかこう小舞台もできそうな。
小舞台2人芝居、
はい、他は全部女の子とか出てきてましたけどこれだけ男2人で。
確かにね、
イケメンくんがでなんか着てた T シャツがなんかなんか私服なのか分かんないですけどなんかなんとかロックフェスみたいな T シャツ
だった。
あれが気になって、
あれ気になって、
あれ気になって、あの 日付と調べようとかと思いましたもん。
あと出てきたやつがイモムシみたいなやつが出てきたんだよな。
あとこれでもこれ僕もこれ怖かったんですけど、あの途中ガがすごいパタパタパタパタパタパタ音がめっちゃリアルな
の。あれはリアルだったね。
あれが怖かったです。あ
とそれだけ。
デジカメ映すときになんで携帯の音なんだっていう。チロリンみたいなデジカメ映
し、そこは
デジカメ全部、
そこは電脳マニア IT マニアじゃないと分かんないでしょ。
音が
まあまあまあ、
はい、急に夜になったってい
う。まあまあまあまあ、な透明なシースルーの
心霊スポットっていうところ、はい、宿泊先の旅館から有名な心霊スポットの公園に出かけたカップルの話って。
これはね、
突然はぐれて、
ね、これはちょっとまず言うのはね、はい、やっぱホラー映画っていうのはエロがつきもんなんですよ。
エロ
とホラー、
そういうのありますよ、うん、エロの裏にホラーあります
よ、
う
ん、エロホラーなんですよ。で一番エロかった
これこの女の子はすごいエロくて可愛かった
です。この何伊達愛さんちゃんっていう人、はい、これは何かのグループなんですか。
ちょっと分かんないですね。でも他は書いてますけどね、う
ん、
これ伊達愛
なんかね、短パン
ホットパンツ履いてます。
ホットパンツなんだよね、はい、それでエロいんでなんだかカメラワーク
いやこれこの本当にあった怖い話3これ前作通してなんですけど、あの女性の撮り方に怖さとか全然関係なく、もう女性の撮り方さえ OK みたいな感じにして撮ってると思うんですよ。
一番感じたのそのかエロさを感じたのがこれです。
いやこの人はすごかったです。この
すごかった、ね、
僕もこの人はグッときましたね。
ねえ、
あと
これ最後のそのジャーンっていうところもエロかった。
ジャーンがこれジャーンはなんていうんですか、ちょっとテレビから持ってきた怖い話のラストみたいな感じですよね。
なんか
ジャーン
体中にこう
あの心霊の手が
まとわりついて、まとわりついてる。あれは触ってんのかな。
いやでも
我慢してもらって。
演技的なものに関してこの伊達さんっていう方はなんかちょっと可愛いアイドルの演技でしたね。アイドルっていうか、まあまあまあ、なんか女性の。でもこの5作品ある中で一番タイトルがシンプルすぎるだろうってまんまだろうって心霊スポットっていう
まあまあまあこう悪ふざけで、この彼氏がねまた
彼氏がだらしない
ひどいね、
ひどいだらしなさ。
彼女が心霊その霊感強いって分かってて、はい、自分連れてってして引き寄せておいてその手がブワーって出たとこをびっくりして自分だけ帰っちゃう、
逃げちゃうっていう。でその後落ち着いた頃にみんな呼んできて探すっていう。そうすると寝てたっていう。
そして
彼女が気絶、
この人とは別れました、
ね、別れたけれども
お前が一番怖いっていう人
一番だ、
この前のこの恋愛の考え方とかが怖い。
彼氏が一番だらしなかったっていう、
本当そういう
お子様だったっていう、
ね、しかも投稿しちゃってるしね、これ。
そうなんですすごいですねこの人、
この彼氏がバカなんだよ本当に。
いやもしかしたら分かんないですよ、これも味付けなのかも。
まあまあ、まあまあ、だからそこの彼女のところも彼女からまあ聞いたんだろうけどさ、もう別れてるからね。
そうで日本人形が追っかけてきてたこんな早乙女太一みたいな日本人形が
なんであそこでベタなさ髪の毛がボンなんか伸びるような伝説のある日本人形が出てくるんだよ、はい、そこで意味が分かんないし本当に。
でもこれもまあこれちょっとここで考えると
怖くないよこれちょっと面白い話になってた
よ。いやまだここまでは怖かったような気がする
んです
。
いや怖くないよこれは。
いや僕は怖かったです、このダーンってなるところとか。ダーンってな
る、ダーンは笑いが起きるところでしょあそこは。だって
あれだってあの皆さんのおかげですよく見ましたもんね。あのダーンって言っても
本当だよ。
いやでもこれあの
ノリさんとかなんかやってたよ。
あの公園に行く前のあの旅館でなんかやり取りしてた時がちょっと怖かったような気がします。なんかあの変な空気、何も音がなくてなんか
色味とかじゃない？
色味とかセリフの空気とか。
いや俺はエロさしか感じない。
最悪じゃん。
やってんだろっていう。
いやあのやってんだろ。
二人であんな旅館泊まったらもうやばいだろっていう。
これ伊達さんって後でちょっとブログやってるか調べたいですね。
そうですね、リンク貼っちゃいたいと思います。
アメブロでやってそうな気がする。
はい、
リスクインかな。
リスクインじゃねえだろ。
次なんですけども、3番目、演技
が下手くそだった
よ。言わないようにしてたの。メガネとコデブ、次あの誰かいる。
これもそう、お前ストレートじゃん。
いやまあでもここまではまだ大丈夫です。廃工場ぐらいのレベルですよ。誰かいる。この両親と姉が一晩留守で引っ越したばかりの家で一人になったアスカちゃんって女の子で、ホラー DVD を見ながら留守番していると点点点っていろいろな不可思議な現象が流れて。
なんでホラー DVD 見てんだよまたそれで。
でこれこのあらすじ見た時ホラー DVD って書いてたんですけど、あれホラー DVD なのか、なんか水曜スペシャルのドキュメンタリー
なんかドキュメンタリーっぽいんだよ。
そうなんですよ、ホラーじゃなんか。
ちょうどこれ引っ越したばかりっていうあの説明の映像があんまりなかった
なかったですね。
普通に暮らしてる、しばらく暮らしてる人たちみたいな感じ、
なんか感じもしましたね、うん。あと
これ子供がかわいそうだろ。これ
これ子供がねかわいいんですよ。またこのハロープロエッグの高木さんっていう、
知らないけど、
わかんないですけど、これ見たらかわいかったです。でなぜかわかんないですけど、一回なんで姉ちゃん帰ってきてすぐもう行くんだ。
本当だよ、それが姉ちゃんが怖えよまず。
だからこれあの考えようによってはあのみんな死んでるっていう。
またよくありがちなあれだ、死んでるオチだろ最後。
みんな死んでて高木さんだけだったみたいな。
それおかしい、もうし精神がおかしくなってるってこと、はい。あのおまじないは何なんだよ本当に。おまじないだけをやって、
おまじないだけ教えて姉が
帰っちゃうんだよ。
ど深夜に姉が帰ってきて、その後おまじない教えてまた学校に戻ってる。
あのど深夜は何なんだよ本当に。
あのど深夜でもまあ、怖いっちゃ怖いっていうか、まあ、なぜ定点カメラがあるんだっていう。いやそういうのなんか分かんないですよ。あそういう映像が
映像として出たのかもしれない、
映像が来たのかもしれない。
それもあの子供が喋ってる投稿したんで、まあ、姉ちゃんか分かんないけどさ、だから怖いビデオ見てちょっと変な夢見るときあるじゃない、あのそういう、
はい。あとあのすごいあの最後電気消えて1階に降りてくるときにうわーってなって泣いてたのに、その後なんかグワーンってなってキャーっていうときに涙全部乾いてたんです。
そういうダウトはいっぱいテレ
ビに。でも可愛かったです。
なんかもう怖いビデオ見て怖い夢見ちゃったんじゃないのスペシャルだもん、ね、多分これ。
あとお風呂、
お風呂だって血だらけなのにそこに手突っ込むのがおかしい。
手突っ込んじゃって混ぜちゃったって、
混ぜちゃった、バスクリーンがまだなってないのかなみたいな。
フローラルハーブの香りじゃないですから本当に。いやいや、まあでも
毛出てきてもずくだったみたいな、ね、
そうなんです。あれなんで全部ガタガタとか言ったら降りてきちゃうんだっていう、もうそのままいてくれ、そのまま
そのままもう私服で寝ててくれ、
そうベッド私服で寝ててくれ、
もう8時台に寝ててほしい。
一人でなんであのサブカル集のあるドキュメンタリーを見てたんだっていう。
あんなの見ねえだろ本当に小学校で。
男子深夜さんだ
本当に。本当わかんねえな、まあ、ここら辺からもうおかしいんだよ。まあいやもう心霊スポットからおかしいんだ
よ。僕もあの何個か残してるんですけど、最後に言おうとしてることがここら辺からあのていうか心霊スポットのあたりから、でこの3個目から気づいてきたんですけど、まあちょっと続きいきましょう。
はいはい。
いやでもこれ可愛かったですよ、あの高木さんっていうあの女の子。
いまだにまだあの 3D メガネはあのカバンの中入ってます。
カバンの中で、はい、一回かけましたもん僕。
最初からかけてるやついて、あしてあのこっからかけてくださいって出た時にあれって言ってる人いた。
あの最初この廃工場始まる前にこの映画は実体験をもとに送られたものであるみたいなやつの あの電車がカンカンカンカンと、はいはい、あそこのところ 3D だったの。
そうそう、あのタイトルのところまで 3D で、うん、
でそっから外してくださいって言って、僕も一回かけたんですけど、この誰かいるの時に。ただ暗いだけでした、余計
分かりづらいって
、分かりづらかった。
もうい
やでも可愛かったですよ、高木さん。
可愛かったとか。ちょっとこっから辺からなんかアイドル うん、まあまあいいんです
けど、まあ、まあまあまあまあ後でまた言うのはあるんですけど、あのハロプロとあのホラーっていうののつながりがすごい強いんですよ最近。あ、
そうなんだ。あの売り出すためにね。
真野さんっていうハロプロのアイドルの方も、あの、うん、新耳袋とかちょっと2ヶ月前ぐらい映画出てましたからね。
あ、まあまあまあそういうのでいい、まあ、ファンもいるんじゃない。
まあアイドルとね、桃色クローバーってアイドルも白目っていうちょっとホラー系のドキュメンタリーで
そういうのパターンなんだな。だ
アイドルとアイドルを記録させるものなんですよ、この一番いい
記録。
だから時かけの時もそうですけど、一番絶頂じゃないですけど、その可愛いうちに撮っと
け、時かけは関係ない、
可愛いうちに撮っとけ、ストーリーはどうであれ、
アミューズだから関係ない、
ストーリーはどうであれ可愛いうちに撮っとけって。
もう次
中リサちゃんが太る前に4本ぐらい撮っとけみたいな映画。
まだ太ってないです
どうもメガネとコデブのメガネです。いやー、キネマとコデブあまりにも長かったので前編後編の2つに分けちゃいました。ぜひ後編も聞いてくださいね。せーの、
後半へ続く。
なんでこんなにもっと聞いてください。